泉鏡花作、夜釣り。これは大工大活のおかみさんから聞いた話である。牛込つくど前のこの大活棟梁の家へ出入りをするちょっと使える岩地といって、女房持ち子供の二人あるのがいた。飲む、買う、ぶつ、道楽は少しもないが、ただ生来の釣り好きであった。またそれだけに釣りがうまい。素人には難しいといううなぎ釣りの糸さばきは中でも得意で、一晩出かけると湿地でミミズを掘るほど人かがりにあげてくる。棟梁、二拍目が三本だ。大活の台所口へのらりと投げ込む謎は珍しくなかった。が、女房は、まだ若いのにご死を願いで恐ろしく岩さんの殺生を気にしていた。下月の末頃である。一晩陽気違いの生暖かい風が吹いて、むっと雲が蒸して、火鉢のそばだと反転は脱ぎたいまでに悪汗がにじむような、その暮れ方だった。岩さんが仕事場から、行願寺内にあった路地裏の長屋へ帰ってくると、何か物にそそられたようにしきりに気のせく様子で、いつもの銭湯にも行かず、ザクザクと茶漬けで済まして、ちょっと友達のとこへ。と言って、うちを出た。留守には風が吹き募る。戸障子がガタガタ鳴る。引き窓がバタバタと暗い口を開く。空模様はそのくせ星がキラキラして澄み切っていながら、風は尋常ならず乱れて時々ムクムクと古綿を積んだ灰色の雲が湧き上がる。と、ぽつりと降る。降るかと思うとさっとまた荒びた風で吹き払う。次第に夜が更けるに従っていつか真っ暗にすごくなった。女房は幾度も戸口へ立った。路地を行願寺の門の外までも出て通りの前後を見回した。人通りももうなくなる。釣りには行ってもめったに開けたことのない男だから余計に気にかけて帰りを待つのに。子供たちがまた悪く暖かいので寝苦しいか変に二人とも寝そびれて踏み抜く、泣き出す、着せかける、すかす。で、女房は、一夜、まんじりともせず、カラスの声を聞いたそうである。さまで案ずることはあるまい。釣り合いのありがちな家業のこと、途中で友達に誘われて、新宿あたりへぐれたのだ。と、そう思えば済むのであるから。言うまでもなく酔いのうちはいつもの釣りだと察していた。うちから竿なんぞ、針も糸も忍ばしては出なかったが、それは女房がしきりに摂取を止めるところから、つい面倒さに近所の車や床屋などに預けておいて、そこから内緒で支度して道具を持って出かけることも女房がうすうす知っていたのである。 ところか、一夜明けて昼になっても帰らない。普段そんなしだらでない岩さんだけに女房は、人一倍心配しだした。さあ、気になると心配は胸へ滝の落ちるようで。帯引き締めて夫の、という席心で、夕べ待ち明かした寝乱れ髪を告げのピンクしで書き上げながら、その大活の内輪元より慌ただしく方々心当たりを探し回った。が、どこにもいないし、誰も知らぬ。やがて日の暮れるまで尋ねあぐんで、夜明かしの茶飯あんかけの出る時刻、神楽坂下、あの牛込見附で顔なじみだった茶飯屋に聞くと、そこで、おぼつかないながら、ちょっと心当たりがついたのである。岩さんは、そうですね。ゆうべ12時ごろでもございましたろうか。一人で行きなすって、とうとう振り出しやがった。こいつは大振りにならなけりゃいいがって、空を見ながらおかわりをなすったけ。ぽつりぽつり降ったばかり。すぐに降りやんだものですから、いい塩梅だとそう言ってね。またお前さん、スタスタ駆け出していきなすったよ。
へい、いえ、お一人。
ほかにゃあ、その時、お友達は誰もいずさ。変に陰気で不気味な晩でございました。ちょうど来なすった時、目白の九つを聞きましたが、いつもの八つ頃ほどひっそりして、ビュービュー風ばかりさ、おかみさん。せめてもこれだけを心残りに女房は、子供たちにまだ晩のご飯にもしなかったので、坂を駆け上がるようにして急いで行願寺内へ帰ると。路地口に四つになる女の子と五つの男の子と、ひやわいの星の陰に立っていた。顔を見るなり女房が、お父さんは帰ったかい？と、笑顔して、いそいそして優しく言った。何がどうしても、帰ったと言わせるようにして聞いたのである。いけない。
ううん、帰りゃしない。帰らないわ。
女の子がすねでもしたように言った。男の子が袖を引いて、
お父さんは帰らないけれどね、いつものね、うなぎがいるんだよ。
え？
大きな長い音とよ。
こんなだぜ、おっか。
あれ、およし。魚尺は取るもんじゃない。
どこにさ、そして。
という、胸の滝は切れ、唾が乾いた。
台所の手桶にいる。
誰が持ってきたの？
魚屋さん？え、坊や。ううん、誰だか知らない。手桶の中にいっぱいになってのたくってるから、それだから逃げるといけないから、蓋をしたんだ。あの、二人で石を乗っけたの。お石灯のような。
なんだね、まあ、お前たちは。
と、叱る女房の声は震えた。
言っておみよ。おみなちゃいよ。
ああ、
見るから、見るからね。さあ、 一緒においで。
私たちはお父さんを待ってるよ。出てみまちょ。
と、手を引き合ってもつれるようにバラバラ寺の門へ駆けながら、乱闘場を灯火の夜の影に揃って、かわいい顔で振り返って。
おっか、うなぎを見ても触っちゃいけないよ。そごるとなくなりますよ。
と、言い捨てに走って出た。女房は、暗がりの路地に足を引かれ、穴へつかみ込まれるように、首から、肩から、ちり毛もとぞっと凍るばかり寒くなった。明かりのついたお付き合いの隣の窓から、岩さんの安否を聞こうとしでもしたのであろう。格子を開けた女があったが、何も女房には聞こえない。肩を固く、足が震えてその左側のうちの水口へ。行くと、腰障子のすぐ中で、バチャバチャ、バチャリ、バチャバチャ、と音がする。手も痺れたか、キュッときしむ。水口を開けると、茶の間もかまちもだだっぴろく、大きな穴を四角に並べて陰気である。引き窓に刺す何の影か、薄明かりに一目見ると唇がひっつった。どうして子供の手で、と疑うばかり。大きなたくあん石が手桶の上にずしんと乗って、あだ黒く一つくびれてぼーっと浮いて、嫌なものの形に見えた。くわっとのぼせて小がいなに引きずりのけると、水をはねてバチャバチャとなった。物音も聞こえない。蓋を向こうへ外すと、水も溢れるまで手桶の中に輪をぬめらせた、うなぎが一筋。ただ、一筋であった。のろのろとおねって、尖った頭をこう上げて、女房の青白い顔をじっと見た。と、言うのである。三島教典が小説を書くときには寝ることも食事をすることも忘れて熱心に書き続けたものだが、新しい小説の構造が頭に浮かんでくると、真夜中にでも飛び起きて机に向かった。そして、経が深くなっていくと、便所へ行く間も惜しいので、便器を机のそばに置いていたということである。